おはようございます。
おはようございます。
一週間も主の、恵みの中、平安の中で、私たちが過ごされるということを、本当に、嬉しいことで感謝ことですね。ハレルヤ。今日も、また今週も、神様が、皆さんと共に、知ってくださることを、信じてまた祝福します。今日は、ルカの福音書16章1節から13節のことで皆さんともに、分かりたいと思います。皆さん聖書を読んでみると、理解できないところ結構たくさん出てますね。いくら読んでもこれをどのように理解すれば、どのように解釈すればいいなのかわからない場合が結構あります。今日の箇所もその一つだと思いますね。今まで多くの説教者、また聖書学者たちが、この比喩は災いだと思って避けたそうです。それぐらい難しい、理解することが難しいところだと思います。なぜならば、この比喩に出る主人が、不正な管理を褒めているからですね。イエス様はどんな意図でこの比喩を言われたでしょうか。不義なこと、不正なことをしても賢く行動すれば許されて褒められるでしょうか。そのことを話したくてイエス様はこの例え話を言われたでしょうか。本当に理解するに難しいんですね。でも皆さん、このルカの福音書の特徴があります。それはルカの福音書は時間順序に書かれた本であることです。それを少し分かっているとこの理解しやすくなると思います。その話は前の話と後ろの話がつながる場合が結構あります。この前の15章の話と16章の話がつながっているんですけれども、これが区切りされたというわけですね。15章、16章に分けたということなんです。だから別の話のように思われるんですけども、そうではなく、これはイエス様が一緒に待ち続けて話したその例え話ということです。それを、だからそのことで注目するところが一節と、この例え話が終わってからの14節のことを見ると少しは理解し、この例え話が、例え話をなぜイエス様が言われたのか少しわかると思います。皆さん、一節を見るとこのイエス様はこの比喩を誰に今話しているということでしょうか。誰に今この話をするんでしょうか。そうですね。弟子たちですね。他の人は聖書見なかったんですか。弟子たちに今言われている、もうこのことです。しかし皆さん、14節を見ると、何と書いてあるんでしょうか。14節を見ると、金銭を好むパリサイ人たちは、これらのすべてを聞いて、イエスをあざ笑っていった。こういうふうに、ルカは書きました。13節までの話を聞いて、弟子たちが反応したのではなく、パリサイ人たちが反応したんですけども、それは、驚いたことではなく、あざ笑ったということなんです。なぜですか？書いてあるように、金銭を好む、お金が好きなパリサイ人たち、ということなんです。だからこの話は、何で関係があるということでしょうか？お金、富、ということに関連性があるということがわかります。結局、イエス様はですね、この比喩を通して話したかったということは、金銭、また、この富、お金と 関係があるということ。このことはですね、今日の今箇所の中三節最後のところにもよく現れているんです。これをまた後で説明します。もう一つのことを考えてみましょう。一節もう一度皆さん見ると何と書いてありますか。イエスは弟子たちに対しても語られたと書いてあります。この表現、弟子たちに対しても語られたこの表現は、ある話を終えて、続いて弟子たちに語られたという意味なんです。すなわち、ルカの福音書15章の話を終えて、その後、弟子たちにまた話したということなんです。皆さん、ルカの15章、どんな内容がありますか？結構有名な箇所でしょう。このルカの15章は。3つの例え話が出るところなんですね。最初は、いなくなった一匹の羊。二つ目は、なくした一枚のドラクマ。そして、よく知っている三つ目の比喩は、放蕩息子の話なんです。イエス様が言われたかったことは、ほとんどこの放蕩息子に全部、あると、言っても過言ではないと思います。まあ、ほと息子の例え話が中国書の中で一番長いからですね。この三つの、比喩はですね、共通点が一つあるんですけども、全部何かを失われてから、それを探したということです。失われた魂に関する話が中合書の内容ですね。それを今中合書の一節二節を見ると誰が出るんでしょうか。囚人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスに近くにやってきた。するとパリサイ人たち、立法学者たちが何と言うんですか？文句を言った。こう書いてあります。この中合書の一節、二節のことを考えてみると、囚人、囚人と罪人たちを嫌われる、このパリサイ人たちに、イエス様が話したことがわかります。彼らこそ囚人人たち、また罪人たちこそ神様が今探している失われている魂であるということを今立法学者たちパリサイ人たちにイエス様は話しているということなんです。この延長線で今日の例え話を弟子たちにも語られたと今考えられることなんです。それは終わってからまたイエス様は、比喩の話をしているんですけれども、なので、今日の箇所が、この財物、富、お金に関しての教えだけではなく、何と関係がありますか？失われたこの魂を救う霊的な意味もあるということがわかります。このルカの福音書の特徴なんですね。イエス様の働きを時間順序に従って書いたことなんです。だからこのルカの福音書のことを前後のことをよく調べて読んでみると、イエス様が3年間どんな働きをされたのかがよくわかると思います。だから今日のメッセージ説教はこの物質にお金に富に関する観点と失われた魂を救うというその観点、この二つのことから見たいと思います。今日の例え話には一人の管理人が出ているんですね。今日のこの管理人は囚人の財産を無駄遣いしたというように今表現します。 自分に任されたこの財産を、お金を無駄遣いにしたということです。それで8節で不正な管理人というふうに表現しているんです。この不正ということは不義というふうにも翻訳しても構わないんですね。不正、まあ、不義ということなんですけども、だからこの比喩が物質、お金だけではなく、救いに関していることを考えてみたら、この管理人、不正な管理人は、救いから、まあ、遠い、離れている人であるということがわかります。皆さん、私たちがどうやって救われるんでしょうか？イエスを信じることによって、義人とされるんです。それで私たちは救われるんですね、ハレルヤ。だから、不義ということは、義人ではないということで。だから、この遠、救いから、まあ、離れている、そういうような、人を通して今ここに出ているんです。この主人はですね、この管理人の不正な行為を、まあ、報告されました。聞いたんです。それで管理を任せないと言いました。一言で言えば何ですか？クビになります。あなたはもうクビだということですね。二節の言葉を見ると、皆さん最後のところに会計の報告を出しなさいと書いてありますね。この会計の報告を出しなさいということは、まあ、今あなたが今まで記録したこの帳のことを出しなさい、その話はこれからあなたはもうクビだと、このことなんです。いくら入っている、いくら出る、その調べるための報告しなさい、そうではなく、もうあなたはもうこの仕事から終わりという、その話を今主人が言ったということなんですね。まあ、だからこの、解雇されるということなんですけれども、解雇されたこの管理人は、先のこと、自分のことを考えました。でも自分ができることが何一つもないということを気がついたんですね。物乞いすることに恥ずかしい。土を掘るにも力がない。それで結局彼が考えたのが何でしょうか？文書偽装、偽造ということですね。また、お金を横取りするということ。それを今考えた。今までも横取りしましたけれども、もっと最後にしようということなんです。でもその方が今までとちょっと違うということです。それで、主人の、財務者たちを一人一人呼びました。みんな全部、呼んだのではなく、一人ずつ呼んだということはですね、自分が主導権を持つためなんです。なぜならば、この借りがある人たちは、まだこの自分がクビになったことを知らないから。だから、この自分が話すことによって、この話は、囚人の話を今伝えるように思わせるため、一人ずつ呼んで、あなたはいくら借りがありますか？油100バテです。じゃあ、そしたら、50に書きなさい。あなたはいくらありますか？私は小麦100コロです。じゃあ、こっちに80書いてください。こういうことで、まるで囚人が、まあ、憐れみを施すように今、話したということです。頭がいい管理人ですよね。これを知った囚人は管理人を褒めました。これが問題です。囚人がこれを褒めたということ。いくら理解しようとしても、いや、これ犯罪、罪を犯した人を褒めたということは、どのように受け入れるべきなのか、わからない。まあ、私たちの常識で考えてみると、この管理人はですね、囚人の財産を大きく損害を与えたもので、まあ、大変な、不正を、まあ、起こした、不正な行為をしたものなんです。 しかしイエス様はこの例え話しながら管理の行いを弟子たちにもう教えてるんです。いや、この賢い人だ。いや、どのように理解すればいいなのか。するためには当時の、ところに、戻っていって、この管理人が知ったことを、考えなければならないと思います。この文化があるんだからですね。中東地域の文化があるからということです。だから私たちがこの箇所を理解するためには、今までの私たちの常識、今現在私が生活している2000年度のこの常識を捨てて、2000年前のこのイエス様の時代のことを考えなければならないということなんです。当時の文化によると、皆さん、この管理人のこの行い、この行動は、自分の囚人と自分が共に、寛大な憐れみを施す人だ、というような人たちの、心を得る、このための行動だったんです。さっき言いました。管理人が騙して、人たちに話したんですね。してまし、この借りがある人たちは管理人を信じたんです。なぜ今まで囚人の信頼をもらった人だから、その話をまるで囚人の話のように信じたわけですね。だから、借りをもう半分にしてくれるから、ああ、この囚人はいい人。哀れ深い人。そういうように褒めたんですね。同時に管理人のことも評判が上がったんです。それを狙ったんですよ。囚人が情け深い人であるということ、この名誉を高めるために今、冒険をしたということなんです。まだ、完全にクビにされてないですね。またこの持っている今までの管理したこの帳を、出さなければならないから、そのまでには今管理になっているから、この不正なことを行ったということなんです。だからもしですね、これが発覚されて管理人が罰せられると、囚人によって罰せられるとどうなりますか。人々はこの管理人が不正を犯したことではなく、哀れみを施したことで罰を受けるんだと思われるんです。そうすると今までの囚人の評判、良かった評判がもう墜落してなくなるってことです。だからこれを狙ったんですね。囚人は今まで自分に対して親切にしてくれた方だから、これをするとしても囚人は自分の対してもうクビになったんですけども、これ以上のことは責任を問わないと信じたんです。これは囚人の心をよく分かった管理人であるということなんです。これをイエス様が褒めたことなんです。犯罪したこと、罪を犯したことを褒めたことではなく、囚人の心がよく分かっているこの管理のことを、また賢く行動したということを褒めたことなんです。今日の言葉少し、難しいと思いますけれども、じゃあ皆さん、そしたらですね、ここにイエス様が本当に不正な管理人を通して語られたかったことは、そのポイントは何でしょうか。さっき言いました。お金の問題、また救いの問題、この二つであるということ。この管理人はですね、自分の状況を早く把握しました。自分がこれからどうなるのかと。そして、賢く、それも素早く行動しました。不正な管理人ですが、この状況を見る判断力がある、また 行動力があるということなんです。それで管理人は、まあ、解雇されると何にもできない自分の先を考えて今果敢に行動したということなんです。イエス様は弟子たちにこのことをもう教えたかったということですね。何を？もうすでに捕らえされた神の国を迎えるためにあなた方はこの管理人のように賢く行いなさい、果敢に行動しなさいということを教えたかったということです。じゃあ皆さん、それではどうすれば神の国を迎えることが迎えるために果敢に行いができるのかということです。ルカはイエス様のお言葉を借りてこのように言いました。不正の富を正しく使いなさい。不正の富を正しく使いなさい、善用しなさいということなんです。皆さん、ここで私たちが注目すべきことはですね、この富に対しての認識なんです。今日の箇所ではこの富に対して不正の富と2回も言いました。9節、11節に出てるんです。不正の富と、これはですね、お金を稼ぐために不正なことをしたという話ではなく、お金そのものが自体が不正なものであるというその意味なんです。私たちは、まあ、お金やもうこの富、また財物ということは価値が中立的だと思うかもしれません。皆さんもそう思うでしょ。これは、まあ、お金にはまあ価値中立的である。だから悪く使っても、もうよく良いところに使っても、そのお金には不正がないと私たちは思うかもしれませんけれども、聖書はですね、この財物、まあ、このお金に対して客観的で、また価値中立的だとは言えないんです。これは不正なものであると聖書はところどころで話しているということがわかります。この財物ということをアラム語で、イエス様当時の時使ったアラム語でマモンと言います。マモン、お金と財産のことを意味する言葉なんですけども、マンモニズムがここから出たのではないかと思います。マモン、お金と財産、この世のすべての罪悪の原因を皆さん探ってみると、この裏にはほとんどがこのお金の問題があります。お金のことでいろんな犯罪が起こる、いろんな事件が起こるということです。このように皆さん、この財物、財産、このお金ということは人の考えと心を支配するものです。お金の前では私たち人間性もなくなる場合も結構あります。だからイエス様はこの9節と11節で不正の富というの表現を使ったということですね。それを今話している、まあ、その、価値中立的ではないということを今、支えていることが13節のことです。結論としてイエス様が話したこの13節を見ると、神と富とに使えることはできませんと。神様を選ぶのか富を選ぶのか一つしなさいということなんです。お金が、富が価値中立的だといえばこの話をする必要はないんですね。もう一度言って、このマモン、お金は人を誘惑する力があるからですね。 それで人がこのマモン、お金を主人として使えると、その人は、したがなく、本当の主人である神様を阻害させながら、神様から離れるまし。お金のか神様のかということで、土地を選ぶのかなんですけれども、お金の富のことを選択すると、神様から自然に離れてしまうんです。そういうような力がお金にはあるから、富にはあるからということです。そのようにですね、富は人たちを私たちの主人である神様から離れさせるその偶像です。皆さん、私たち富に、お金に騙される大きな理由があります。何でしょう。お金をたくさん持っていると安定されると思うんです。お金がたくさんあると何でもできると思います。お金がたくさんあると平安が与えられると思う人もいます。しかし皆さん、これに騙されないようにお願いします。本当の平安は神様からです。ハレルヤ。お金がたくさんあることで何でもできるそうでわけではありません。この騙されるからどんどんどんどん神様を求めないんです。なぜ？もう富がお金が主人になったからです。この不正の富をどう扱うべきなのかということですね。私たちクリスチャンがこの話をイエス様は知っているということです。不正のものだからもう汚れた虫のように扱うべきでしょうか。そうではないということですね。イエス様はこの点でこのように、次のように言われます。人を得るために富を使いなさい。旧説の言葉をのようにですね、皆さん書いてあります。不正の富を持って友を作ることということです。不正の富を使って友を作りなさい。しかし、パリサイ人たちはどうしましたか？この話を聞いて、あざ笑ったということです。なぜ？囚人たち、罪人たち、彼らは罪があるから、付き合うこともしなかったんです。なぜでしょう？パリサイ人たちの考えには、罪ということは、中ではなく、外にあるということを思ったんです。だから、罪人と囚人たちと付き合うと自分も罪人になる、伝染される、今のね、状況のことを借りて表現すると伝染されるんだと思ったから、罪人と囚人たちとはもうご飯もしない、話もしない、付き合うことは一切しなかったと。この考えに対してイエス様はどうなっているんですか？囚人たち、罪人たちが失われた魂だ。いなくなった羊だ。なくした一枚のドラクマだ。帰ってきた弟、息子だ。というように今、十五章でもうすでに言われたんです。だから自分が持っている富で彼らを救済して、単純に物質的にお金的なことで助けるだけではなく、彼らの魂を救うためにこのお金を、富を使いなさいということで、今今日の話をイエス様は言われることなんです。神様が私たちに このお金を、この財産を、まあ、富を任せられた究極的な理由がここにあります。ハレルヤ。友を作ること、ことは人を得ることなんですね。その人がどうなっているんでしょう。注意説を見ると、9節最後のを見ると、富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれますと書いてあります。この友が逆にあなた方を迎えるんだと言います。皆さんには友がいますか？本当の友がいるんでしょうか？ただ電話するその関係ではなく、このように自分の富を使って作った友がいるんでしょうか？どんな時人を得ることでしょう？皆さん、自分の所有を分けることで助ける時なんですね。貧しい人に、また良いことに使う時、また何か連帯が必要な人にこの助け手を出した時、その人が友になります。利害関係で会うの人たちは、このことが終了されるともう関係もなくなるし、死地縁に離れてしまうんですが、この今日の話のように、いいことに財産を使って友を得ると、その人は永遠に行くということが旧説の話なんです。だから皆さん、このお金を使って、ただ貧しい人たちを助けることが友を作ることではなく、その人の魂を救うこと、聖書に出る罪人、囚人たち、罪人たち、友情たち、彼らの魂を救うことに自分の富を、お金を使うこと、それを通して本当の富を得ることができるんだということなんです。ハレルヤ。それで永遠の住まいが与えられるということを今イエス様は話しているんです。イエス様はこの地に来られた理由がここにあるからです。罪人を救われるために来られたからです。ハレルヤ。健康な人は医者がいらない。病んでいる人に医者が必要である。罪人に、義人と言う人にはイエスの救いはいらないんです。罪人を思う、それでもう毎日泣くす人にイエスの救いが本当に必要であることです。それを神様も喜ばれると話しているのが、この前のルカの15章の内容なんです。なので皆さん、この不正の富で富を作るということは、私たちがどのように富を、物質を、お金を使うことなのかという基準をイエス様は話してくださったと思います。どのようにお金を使うべきなのか、貧しい人たちを助けることが目的ではなく、彼らに本当の神の国を紹介する、神の国に導くことに使うことを通して、私たちのお金がよく使われるんだということなんですね。神様が私たちに必要なこと以上にこの富を任せることがあります。私は10しか必要なんですけども、神様は100のことを与えてくださる場合があります。それはもちろん私たち に十分に享受してもらうためのものもありますけれども、それを通して周りの人たち神の御国のために使うことためだと思いますね。ハレルヤ。それがこの不正の管理人通して私たちがどのように生きていくべきなのかということを話したということです。今の不正の管理人は今まで自分のためにお金のことを使いました。それも無駄遣いしたということです。自分のものでもないのに無駄遣いしたということです。しかし私たちはそうではいけないよと、あなた方はそうにいけないよというようにイエス様は今弟子たちに話しているということです。それで十節、十一節を見ると、まあなんとこういうような言葉が出てるんです。最も小さなこと、不正の富、他人のもの、それに主従にしなさいと今話してる。十節の最も小さなことに主従すること、十節の不正のものに主従すること。中二節の他人のものに執着すること。これはみんな同じ概念です。それでは皆さん、最も小さなこととは何でしょう？最も小さなことは、お金のことです。富のことなんです。お金を管理することに不忠実であれば、大きなことを任せることはできないと。この大きなことは結局何でしょうか？神の国のことなんです。神の国のことを任せることができないってことです。私たちは誤解していることが結構あります。もうお金に対して、まあ、忠実でなくても、まあ、神様に仕えられると思うんです。しかしそれは絶対そんなことはありません。お金に対して忠実にすることに通して神様が神の国のことも任せてくださると信じます。13節にこれ書いてあるでしょう。どちらを選ばなければならない。お金に忠実するということは何というんでしょうか？よく管理すること、今まで話したようによく使うことということなんです。不正な管理人のように無駄遣いにすることではなく、目的に合わせてよく使うことということです。皆さん、ぜひ覚えてください。富にお金に忠実でないと絶対神の国に忠実にすることができないです。この忠実にする言葉は、富を管理すること、またそれを使うこと、またそれに信頼を得るという意味があるんです。あの人にいくらお金を任せても信じることができる、信頼できるということです。無駄遣いしないことを信じるということです。皆さんの周り考えてみてください。このお金に忠実ではない人いると思います。どうでしょうか？その人信頼できるんでしょうか？もとも小さなことがこのお金のことです。私たちは人生の中でお金が一番大きな問題と思うかもしれませんけれども、神様は最も小さなことだと今話しているんです。お金が全部ではないということをイエス様は話しているということです。しかし全部ではないんですけども、それに忠実にしなければならない。よく使う音ということです。 それで十一節でも同じ話を今なさるんですね。イエス様は今不正の富にも主術にしなさいと言われるんです。どうすることがこの不正の富に主術にすることでしょうか。もうそう、もう言いました。管理を良くするということ。すなわち、この富を自分の所有に思わなく、必要な人に流せることなんです。皆さん、信徒は、神様の民たち、子供たちは、主の祝福の通路になるべきだと信じます。神様からいただいたものを流せることが、私たち信徒たちです。パイプです。祝福のパイプになりますように祝福します。いただいたものを流せるってことなんです。いただいた、任せられたこの富も流せるってこと。これが初代教会によく見ることができるんです。初代教会の信徒たちはどうなっていましたか？信徒となった人は皆、一切のものを共有しましたというふうに、使徒の働き二章にちゃんと書いてあります。信徒となった人は皆、一切のものを共有した。財産や所有物を売っては、それぞれ必要に応じて皆に分配した。書いてあります。これは、まあ、誰も強いられたからしたのではなく、自発的に、今のことを知ったということです。すなわち、聖霊様の働きによって、皆が満たされる生活を知ったということですね。ハレルヤ。あふれるものはそれを足しました。何か物足りない、足りないものはそれを持って生活しました。それでみんなが、豊かに生活することができたということが今、初代教会の姿なんです。日本のこのコロナのことで今大変であるとそのニュースを聞いて、僕の友人たち何人かがマスクを送ってくださいました。ある牧師夫人は60枚、ある信徒は自分が販売しているものを、まあ、200枚。うちの教会に来たこともある僕の怖いですね。まあ、事業しているんですけども、それとは中国で注文して2000枚の使い捨てマスクを送ってくださいました。ある牧師先生は、このコロナのことで、まあ、市からもらったこの、特別この給付金あるでしょ。それで、まあ、僕の家のためにいろんなことを買って、まあ、宅配で送ってくださいました。その先生の家には、まあ、小さい子供たちが、まあ、小学生で2人、また学校に入らなかった1人、3人の子供がいるからもっと大変ですけれども、もう選挙のために喜んで誓いますと言って、まあ、このことを買って送ってくださいました。このことがですね、皆さん、祝福の通路ではないかと思いますね。量的に大きい、少ない、その問題ではなく、心でどのように使うべきなのかを考えて祈って実行するということです。それで今日、まあ、礼拝終わって、この使い捨てのマスクを、まあ、また地域に配ります。もうすでに先週、八甲の教会にもう150枚、ある教会は100枚ずつもう送りました。老人ホームにも、また障害者が、まあ、生活しているそのところにも、もう 送りました。もらったから私たちも流せるということです。これを通してどんなことが、この私が生活している今の世の上に 神の国が私の目の前に現れると信じます。ハレルヤ。それは実現されることだと思います。これが不正の富に主事にするということです。中二節でも何と書いてありますか？他人のものという言葉、これも意味があると思います。他人のもの。他人のものは誰のものですか、皆さん。隣の人のものでしょうか、所有のものでしょうか。神様が私たちに任せられたものを意味します。ハレルヤ。だから元の主人は神様のものなんです。ただ私たちは管理するだけです。管理人です。自分の手にあるから自分のもの、そうではなく、自分が働いて仕事して、まあ、稼いだものだから自分のもの、勝手に使ってもいい、そうではなく、他人のものです。誰のもの？神様のものです。されるや。この神様のものに忠実にするということが必要であるということ。このいただいたものを通して周りの人たちに施すために神様はくださったということです。このお金、この物質、この財産、これは根本的に自分のものではなく主のものです。ハレルヤ。神様のもの。私たちはただの管理人です。それをどうすべき、どのように使うべきなのかということを私たちが祈って考えなければならないことです。無駄遣いするのか、そうでなく魂を救うためにそれを使うのかということです。もちろん皆さん自分が稼いだものを自分に必要なところに使うこと、これは当然なことです。当たり前なことです。それは大丈夫です。しかし、それ全てが自分のものだとは考えないでください。神様は私たちに必要なものを全部満たしてくださるんです。ハレルヤ。しかし私たちはどう思いますか？これも必要である、あれも必要である。それでどんどんどんどんこれ必要なものが大きくなるんです。拡大されるんです。結局それは何ですか？貪欲なんです。聖書を見ると貪欲は罪を生みますと書いてあります。貴重なものということはどんどんどんどん大きくなるんです。その考え方を持っていると流せることができないんです。流せることは不可能になります。なぜ？あれも使わなきゃならない。これにも使わなきゃならないから。いつも足りないと思うんだからです。しかし皆さん、私たちに長くそれがとどまると、結局それは腐敗してしまいます。どこかに問題が起こるということです。だからいただいたものは、流せることが一番いいことだと思います。ハレルヤ。これに対して他人のものに忠実にすることです。宗教が改革時代に、まあ、教会、信仰を持っている人たちに、この信仰を邪魔するもの、七つごとではありました。七つのこと。その中でこの貪欲が入っている。貪欲が入ると信仰生活することが難しくなる、神様を見ることができなくなるということだ。しかしイエス様は何と言うんですか？心貧しい人は天国が与えられると。ハレルヤ。もちろんお金が必要です。お金なくてはいけないんです。 貴重な分必要です。その以上のことは神様が満たしてくださる。またそれを流すことによって初代教会のように自分も周りの人たちも貧しい人たちも神の国を見ることができると信じます。それで13節イエス様は結論として言われました。二人の主人に仕えることはできない。皆さん、富はお金は使える対象ではありません。納める、自分がそれを管理する納める対象なんです。しかしそれが逆になると私が納められて支配されることになります。そうすれば不幸な人生になります。皆さん、十分皆さんの富、皆さん持って神様が下したこのことをよく管理することができる皆さんなりますように、共に祈っていきましょう。土地を使えるのかということなんです。神様はアブラハムに言われました。ご自分がアブラハムの報いであるということ。ハレルヤ。神様がアブラハムの報いになってくださると祝福の言葉をしてくださいました。今手元、まあ、ポケットにある今手元にあるお金を皆さん信じることでしょうか。そうでなく全てのことを持っておられる神様に仕えることでしょうか。中三節のことを通してこの物質のこと、お金のこと、どのように管理してどのように誓うべきなのかということをイエス様は私たちに教えてくださいました。私たちは神様の民です。ハレルヤ。イエス様の弟子たちです。ハレルヤ。その私たちがこの富に使えるのに忙しくて本当に誠に大事な永遠の命を得ることを逃すなら、皆さんそれよりもっと大きな損失はないと思います。私たち土地を捨てて土地を選択するのか、それは私たちにあります。イエス様は道だけを教えてるんです。選択することは私たちです。いつもそうなんです。イエス様は、神様はいつも二つの道を同じく教えてくださいます。祝福の山、呪いの山、その二つのことをいつも教えてくださいます。広い道がある、狭い道がある、どっちを選ぶのかはあなた次第だということだ。イエス様はまた聖書を通して私に話してくださいます。主人の心が分かった、やっと分かった、この不正の管理人をイエス主人は褒めました。皆さん、私たち神様の心をどれぐらい知っているでしょうか。どれぐらい分かっているんでしょうか。私に対して、皆さん自分自身に対しての神様の御心をどれぐらい分かっているでしょうか。まあ遅くなる前に、まあ、もう不正の管理人のようにクビになってから神様の前に行くではなく、その前に主の心、神様の心が分かって、それに従ってもうこの世の中で本当にもう捉え知ったこの神の国のことを享受しながら行く一人一人皆さんなりますように、聖霊だけで教会になりますように祈っていきましょう。アメン。寂しましょう。